今朝はヘブル人への手紙4章1節から2節、そして12節13節を中心にお話ししたいと思います。ヘブル人への手紙はヘブル人の最後のところで励ましの言葉というふうに書いてあります。何らかの理由で信仰から離れてしまう、もう離れてしまった人たちもいたようなんですけれども、そういう教会を励ますために書かれた手紙ですね。誰が書いたのかっていうのははっきりわからないです。ですから今日学ぶ箇所も励ましでありますけれども、ヘブルの中にはとても厳しい内容のところもあります。今日のところは比較的厳しいところかなですけれども、その目的は励ましであるんだ、聖書は何でもいいよいいよ大丈夫だよっていう、そういうメッセージではないですね。厳しいところは厳しいところをとして、愛なる神が厳しく語っておられるところもあるということをですね、そのことも、考えていきたいと思います。一言お祈りします。神様、これからヘブル人への手紙の4章からお話しします。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人を祝福し、あなたの御言葉メッセージが伝わりますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではヘブルの4章1節2節をお読みします。こういうわけで、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには、聞いたこと、御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。今日のメッセージのタイトルは、信仰は常に進行形ということで、常に進行というものは、現在進行形というか、継続し続けるものでなくてはいけないという、それもヘブルのメッセージの一つであると思うんですけれども、このまず最初にヘブル人への手紙はその過去に目を向けます。そして過去の失敗から学びましょうということなんですけれども、このどういうことかというと、ヘブルの3章の最後の部分を読みますと、このように書かれていますね。聞いていながら神の御言葉はですね、あるいは良い知らせ、良い知らせという訳は2017年の訳でありますけれども、その前の訳3版までは福音というふうに訳されていますね。福音というのは意味は良い知らせということですから、そのように訳されています。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、 屍を荒野にさらしたあの人たち、おではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない。従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。これが、ヘブルの三章の16節、18節のところで、そして、その当時の人たちの問題、これはモーセの時代まで遡りますけれども、何であったのかというと、不信仰であった。不信仰というのはどういうことなのか、ここで黄色くなっているところに、注目すると、その意味が、不信仰というのは他でもない、従おうとしなかった人たちのこと、そういう人たちが不信仰の人たちであったということは、従わなかった人たちということをですね、不信仰というのは従わないこと、神様の御言葉に従わない、それがですから、ただ信仰というのは信じる信じない、信じる頭で理解して、そしてそれを受け入れるっていうことでは、彼らはそうしてたんだと思います。誰も神様をいないとかそんなことは信じてなかったと思うんですけど、そんなことを、そういう信仰ではなくて、従わなかったということですね。ですから、信仰という意味が、どういう意味なのかということも、このヘブルの手紙を学びながら、また聖書のいろんな箇所を学びながら、私たちは知ることができると思います。ですから、こういう人たちとの二の舞を踏んではいけません。同じことをしてはいけないですよ。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんかということです。恐れる心というのはどういうものなのか。ただ怖がるということではなくて、神を恐れるということは、怖がることではないんですけれども、恐れるという言葉の意味には恐れるという意味があります。あるんです。だからそれは、その恐れるというのは、怖いというのはその中にあっていいんだと思います。例えば子供が親に怒られるのは怖いとか、愛している、私たちのことを誰よりも愛している母親であり父親であっても怖い、あるいは先生が小さい時は怖い。私の小学校の時は怖かったと思うんですよ、先生は。ある先生は特に怖かった先生を覚えてますけれども、でもそれによって私たちはいろいろ学ぶ。で、その怖い関係というのは変わってくると思うんですよ、成長するにつれて。ですけれども、怖いは、もう恐れるという言葉は大事ですね。私たちが主の祈りを祈るときに、皆が崇められますように、神様あなたが崇められますように、それはおそらく旧約聖書を的に言うならば、主を恐れるという意味ではないかな。で、主を恐れることというのは知識の始めである、箴言ですね、知恵の始めであると言われますから、それはもう人間にとって土台の土台であるということですね。そしてその恐れるというのを比較的分かりやすく説明している旧約聖書の一箇所があるんですけれども、申命記の10章のところで、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。この後に続く文章は重要なはずですよね。神様が求めておられることは何か。それは、ただあなたの神、主を恐れ。出てきますね、恐れ。主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神、主に仕え。あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。ですから、恐れるということの中に、おそらくそれ全部が入ってるんだというふうに言っていいんだと思うんです。神様を愛すること入ってます。そして神様に従うこと、 神様の言葉を守ること、それも入ってるんだと思います。ですから、伝道者の章の結論がこれです。伝道者の書の旧約聖書伝道者の書の12章の13節で、結局のところもうすべてが聞かされることだ、聞かされていることだ。何が結論ですかというと、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。このすべてであるっていうのを別な言い方をして言うと、これが最高であるっていうふうに言っていいんだと思います。人間にとって何が最高なのか、神を恐れその命令を守ること、これ以上素晴らしいことはないですよ、これこそ最高っていうふうに言っていい。それが伝道者の書の結論だと思います。最高なんだ、人間にとって。それが最も人間にとって幸せなことである。そういうことを、言ってるんだと思います。そこで私たちは今日過去形から学ぶということで、過去の神の民ですね、イスラエルの歩みから学んでいきますけれども、ここで、ヘブル人への手紙が引用されているのは詩篇の95編なんですね。そして詩篇の95編が扱っている内容というのが、私たちの旧約聖書では出エジプト記の14章になります。モーセにこのように、イスラエルの民が言ったというんですけれども、これはどういう時に言われたかというと、あの出エジプト記の時に奴隷であったイスラエルの人たちが救い出されます。モーセが先頭を切って、そして救い出されるわけですけれども、その時に問題が起こるんですね。彼らが行こうとしていた道を塞ぐものがあった。それは海でした。そしてそれだけではないですね。彼らもエジプトから出たんですけれども、そのエジプトの兵隊が後ろから追っかけてきたって言うんですよ。それでそこまで神様によって導かれた、守られた人たちが何て言ったかというと、モーセにこう言ったんだということが書いてありますけれども、出エジプト記の14章のところで、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野に死なせるのですか。結構厳しい言葉ですね。モーセにこうそのように文句を言った。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。救ってくれてありがとうではないですよ。助けてくれて、私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。まあ、確かに彼らは最初は救われるなんて信じてなかったですから、いいんだこのままでっていう、そういうことは考えたと思うんですけれども、事実、彼らはこう続けますね。事実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かった。今は海が目の前にありますし、後ろからは、まあ、その当時おそらく世界で最強の軍隊が攻めてくるわけですから、勝ち目はないんですよね。絶対絶命というところで、彼らはこんなところで死ぬんだったらまだエジプトで奴隷をやってた方がマシだ、そういう苦情を言ったわけですけれども、でこの後どうなったかっていうのは私たちは知ってます。神様ができないこと、誰にもできないことをしてくださった。海を裂いたわけですね。そしてその間を彼らは通っていった。通った後で エジプトの最高の最強の 軍隊が彼らを追いかけていったときに、その水がまた裂かれた水が戻った。そして彼らは溺れてしまった。ですからイスラエルの人たちは戦うことなくエジプトの手から逃れることができたということです。そこではお喜びです。神様なんてすごい神様なんだ、我々の神様は。そしてこう、賛美を捧げるわけですけれども、確かその3日後だと思います。マラというところ、マラという名前がつきましたけれども、その場所で何が起きたかというと、水があったんですけれども苦かったって言うんですよ。マラという意味は苦いという意味、苦しいという意味あるようですけれども、それでまたモーセに彼らは苦情を言います。彼らはマラに来たが、そのマラの水は苦くて飲むことができなかった。そこでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいた。何度もつぶやきます。何度も苦情を言うわけですけれども、私たちは何を飲んだらいいのか、これは普通の質問ではなくて、かなりこうモーセを責めてる、そういう言葉であったと思います。そこでも神様はモーセに、木を水の中に入れなさい。それによって水が甘くなった。それでまた助かるわけですね。それでまた民は、ああ神様すごいな、モーセを通してこういう奇跡も行われるんだな。でさらにその後に今度はマサというところに行くんですけれども、そこでは今度は水がなかった。何度も神様の奇跡というものを体験しているイスラエルでありますけれども、そこでも彼らはそこで、彼は、マサまたメリバと名付けたということですけれども、イスラエルがモーセと争ったっていうふうにそこで書いてあります。何のために我々をここに連れてきたんだって、また同じことですね。そしてイスラエル、エジプトには水があった、食べ物もあった、あっちの方が良かったというわけですけれども、そして、マサまたメリバと名付けられた理由というのは、イスラエルが、争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。また自分たちの思うようにいかないとその信仰が揺らぐ。そして、彼らはこのようにモーセと争ったということをですね、神様を疑った。これが出エジプト記の17章ですけれども、同じ事件が民数記の20章にもう少し詳しく書かれているんですね。それでさらに詩編の106編にもこの問題が出てくるんですが、ここのところです。モーセがここで民のその不信仰に腹を立ってしまったんだと思うんですけれども、詩編の中では、民によって、モーセが災いを被ったっていうようなことが、そういう表現があったと思うんですけれども、それで、モーセは言うべきでないことを言ってしまった。おそらくその言葉は、聖書にある言葉は、私たちがあなた方に水をやらなくてはいけないのかって言ったその言葉だったと思うんですけれども、またかよっていう感じでモーセはそういうふうに言ってしまった。ですけれども、言うべきことは神様があなた方に水を与えるっていうことだったのではないかなと思います。ですから聖書は、モーセは栄光を神に着さなかったっていうことで、約束のうちにその問題で神様は、あなたはアロンも約束の地に入れませんということを宣告されます。 ですからそのイスラエルの過去をですね、出エジプトの時代はそのようにこう不信仰の繰り返しであったというふうにありますけれども、ですから詩編の95というのはここでは、ヘブル人への手紙では聖霊が言ったというふうに書いてありますし、ダビデを通して語ったというふうに書いてあります。ですからダビデの時代に詩編の95編は与えられているわけなんですけれども、そうすると詩編のその95編というものの、一番最初にその詩編を聞いた人たちはどの時代の人たちだかというと、ダビデの時代の人たちですね。そうするとモーセの時代というのはそれよりも500年遡りますから、500年後の人たちは何を注意されたかというと同じことを注意されたんです。この詩編の95編というのは礼拝への招きですね。ですから95のヘブルでは7節から引用されてますけども、6節から引用するとこういう言葉です。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。そこから始まります。まことに主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。そしてこのヘブル人への手紙で引用されている言葉が続きます。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない。メリバでこのように、荒野のマサで、マサの火のように、あなた方は、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した。あのような不信仰はいけないですよ。ですからダビデの時代に人々はそのモーセの時代に振り返って、500年前を振り返って、あの時は民は愚かなことをしたな、そのために簡単に入れるはずだった約束の地に40年間そこをさまようなくてはいけなかったんだ、そして神様に従わなかった人たちはそこで全員死に絶えてしまったということを思い出してですね、そのように、不信仰であってはいけない、彼らは私の技を見ていたのに40年の間私はその世代を退け、そして言った、彼らは心の迷った民だ、彼らは私の道を知らない、そのため私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れない。ですからそのことをモーセの時代から500年経った時にダビデは神様に、神様を信頼して神様に従おうということを詩編を通して励ましているわけですね。そして礼拝というものはそのことを確認するんだ、その姿勢を確認するのが礼拝ですよということで、そうするとモーセの時代があって、ダビデの時代があって、そしてさらにそのことをヘブル人への手紙が使うわけですから、そこからまた千年経った時に詩編の95編が、まあ簡単に言うとイエス様の時代、パウロの時代、少し後になりますけれども、その時にその詩編が用いられているわけですね。ですからパウロは第一コリントの10章のところでこういうことを言いますね。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは、先祖たちは皆雲の下に降り海を通っていきました。先ほど話した海が裂かれてっていう航海を渡ったというところですね。そして皆雲と海とで モーセにつくバプテスマを受け、そのことをバプテスマとつなげているわけですね。私たちが、あるいはパウロの時代の人たちが受けたバプテスマとつなげているわけですね。比較しているわけです。ですからバプテスマを通して私たちが救われるように、彼らは航海という大きな海のバプテスマを通して救われたんだ。皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。あるいはこれは死の晩餐を指しているのかもしれないですね。バプテスマと死の晩餐というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。そういうことをパウロは言ってます。なんでこんな嫌なことを言うんだろう、こんな過去の厳しいことを言うんだろう。パウロは説明しています。どうしてかというと、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためです。そしてそれが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。それが目的です。パウロはそのためにコリントの手紙を書いてます。そのために出エジプト記のその不信仰な世代の人たちのことを語ってますということをですね。ですからその信仰というものが大事なんですよ。信仰というのは神様に従うことですよ。ただ頭の中ではいということではないですよ。ですからローマ人への手紙は信仰の書とも言われている書でありますけれども、その中の11章のところでパウロはこのように教えています。イスラエルに関しての言葉でありますけれども、その通りです。彼らは不信仰によっておられ、イスラエルは神によって裁かれたということをですね。イエス様を受け入れなかったイスラエルは裁かれた。あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。ここでもまた恐れという言葉が出てきます。もし神が大樹の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。イスラエルと教会、クリスチャンのことをですね。もし神がイスラエルを惜しまれなかったとするならば、教会をも惜しまれないでしょう。イスラエル人を、不信仰なイスラエル人を惜しまれなかったとすれば、不信仰なクリスチャンも惜しまれないでしょうということですね。見てごらんなさい。神への慈しみと厳しさを、その両方がありますよ。ですから、よく見てください。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは、今あなたが救われたあなたの上にあるのは神の慈しみです。ああよかった、ではなくて、ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、ここですね。その信仰は信仰形でなくてはいけない。とどまっていなくてはいけないというんですよ。あ、イスラエルは信仰で裁かれた。クリスチャンは恵みによって救われた。あ、よかったよかったではなくて、ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければ、あなたも切り落とされるのです。それがパウロの言葉です。信仰の書であるローマ人への手紙の中のパウロの言葉です。ですから、ヘブルの、13のところに戻りますけれども、ですから、この今日の私たちが学んでいる詩編の95編から私たちが何を学んでいるかというと、不信仰というのはモーセの時代の問題でした。そして500年後のダビデの時代の問題でした。そしてそこから1000年後のパウロの時代の問題でした。そしてその後、この聖書に書かれている言葉を通して2000年、私たちはその2000年後に今 ヘブル人への手紙を読みながらそれを自分たちに当てはめて学んでいるわけですから、そういうところですね。ですから、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。ですから、悪い不信仰の心、世間一般で悪いというのは何か悪いことをするということですけれども、悪い不信仰で、私はちょっと考えたんですが、不信仰がおそらく世の中の人は悪いとは言わないでしょう。この宗教でダメだったら別の宗教に行けばいいって、その程度にしか考えないかもしれないですけれども、不信仰のどこが悪いのか、悪い不信仰というのは神様に悪い、全てを命を与えてくださり、この地球というものを作ってくださり、私たちの DNA をデザインしてくださり、私たちに空気も考える能力も愛し合う力も全てを与えてくださった方を受け入れない、信じない、無視することは悪いことですよね。そこが外してしまうと、私たち人間というのは全てを外してしまう、全ての関係がそこにかかっているからですね。神様との関係にかかっているからです。ですから人間関係も、そして、自然との関係も当然、壊れて歪んでしまうということです。ですから今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くないならないようにしなさい。ですから私たちをその信仰から離そうという、そういう力はある、誘惑はある。悪魔はそれを躍起になってやってるでしょうから、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、ここにもまたあります、継続ですね。保ちさえすれば私たちはキリストに預かるものとなるのです。ですから、私たちはこの継続は力なりという言葉を知ってますし、そしてそれを体験していると思うんです。何でも何かに上手になりたいという、技術を身につけたいというためには継続がなければそれはできないですから。ですけれども、同じように、あるいはそれ以上に大事なことは、信仰の継続というものは救いです。それをやめてしまったら、神様から離れてしまったら、私たちは滅びてしまいますよ、イスラエルと同じように滅びてしまいますよっていうのが、ヘブルの手紙の励ましですね、注意です。ですからヘブル人への、私たちが今朝学んでいるところはこういうわけで、私たちは恐れる心を持ちましょう。そして恐れるということは神様を信頼する、愛する、従う、そういうことですね。そして、恐れる理由がもう一つここに出てくるのが、神様の言葉は生きていて力がありますよ。あ、読みますね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通す、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので、神の前で隠れおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。ですから神様の言葉は生きてます、そして力を持ってます。そして私たちは神様の前で全てがお見通しである、全てが、ですからこの箇所は私たちの 時代に例えるならば、この御言葉というものが外科医のメスのような、そういうイメージかなというふうに思います。外科医のメスが鋭いものであるのが大事なのは、それによって私たちの悪い部分が取り除かれる、私たちをの体を、壊してしまっている、そういうものが取り除かれるということですから、そのように、神様の言葉はそういう役割をします。そして私たちを清め、私たちを健康にしてくれるものです。ですから、私たちはその神様の前に、全てはもう分かってるんですから、隠す必要もないですし、隠すこともできない。その方に、全てを知っている方が私たちを受け入れてくださるわけですから、その方に全てを委ねて、そしてその方の御言葉に従って、神様の、力によって私たちを清めていただく、悪いものを取り除いていただく、それがクリスチャン生活です。神様の恵みはそのように働きます。悪いところに目をつぶって、恵みでいいですというのが聖書の教えではないですね。恵みは私たちを成長させ、私たちをより健全なもの、より良いものに変えます。来週はその続きという、この続きということで、クリスチャンの成長ということを見るわけですけれども、成長を望まない親というのはいないです。神様も私たち一人一人の成長を望んでおられる、こういう神様と共に生きるのに必要な祈りというのが、私はこの旧約聖書の詩編の19編の祈りというのは、そういう祈りじゃないかなというふうに思うですけれども、それがこの祈りですね。神様は全てを知っておられるということで、私たち以上に私たちの悪いところ、醜いところ、弱いところ、全てをご存知です。その神の前に誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と、私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が家は我が贖い主主よ。これを私たちは日々の祈りとして神様に祈ることによって、私たちその神様のその生きている御言葉というものが、そして私たちのうちに住んでいてくださる御霊が、その御霊に与えられているのが御言葉ですから、私たちを清めてくださる。そして私たちはその方の前に素直にへり下って、そして、悪いところを直していただいて、癒していただいて、そして成長していく。それがクリスチャン生活であると思います。それが日々の私たちの歩みである。継続、信仰の継続は救いである。そして信仰というものは、信仰形であるということを、今朝はヘブル人の手紙から学びました。ではこれを、一緒に読んで、終わりにしたいと思います。お願いします。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。
それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全くものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように。我が家は我が贖い主主よ、お祈りします。神様、今日はヘブル人への手紙の4章から学びました。ヘブル人への手紙は3章でも4章でも厳しい言葉が出てきます。しかしそれが私たちを愛して、私たちのために十字架についてくださったイエス様、また死を滅ぼし復活してくださったイエス様、そしてその御霊が与えてくださっている言葉ですから、私たちはその言葉を避けるのではなくて、その言葉をしっかりと受け止めて、そしてそれによって癒され、そして強められ、励まされて成長していきたいと思います。どうぞ私たちに健全な正しい理解を、また素直なへりくだった信仰をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。